はい、4月20日水曜日17時を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチャメノスケと
リクエストマングースオシロット
劇団大勢金城理恵です。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ね、選手はマングースさんがちょっとお休み、
そうですね、
穴の中に潜ったということで、
はいはいはい、
穴の中に潜った割に黒くないです
か。だからね、
ちょっと泥ですねこれは。
あ、泥ですか。いや、落としてきてそれだったら、いや、もう黒くなる時期ですか。
ですね。
マンゴーさん毎年毎年黒くなっちゃう、なってきちゃうんで、
はい、
どうです、
ちょっとなんか、いや、もっと黒くなるじゃないですか。
あ、なりますなります、ね、もっとなりますね。
黒くなったらなんていうの、なんかちょっとなんかいやらしくなってる、来ない。
いや、どういうこと。
どういうこと。それどういうこと。
リエさんの味方次第でしょ。なんかいやらしい感じに。
いやらしい感じになってこない。なんかちょっと
スケベになってきます。
そう、スケベな感じに見えてくる
ね。見えてきますね。またガタイもいいですからね。
そうそうそう、ちょっとすぐ女引っ掛けようとしてるんじゃないかなっていう風に見えますね。
なるほど、海でナンパしてるような。
そうそうそう、
サーファーみたいな、おかサーファーみたいな感じに見えちゃうのかな。
そうそう、見えますね。
ヒサロでね。
いや、ヒサロでやってるんです。海じゃなくて、
この季節はもうヒサロでね。
いや、おかしい、おかしい。じゃあ、ヒサの季節関係ないから、ヒサの冬に行くもんだと思うけどな。うん、まあ、ということでね、このマングさんもどんどん真っ黒くなっていく。もともとがちょっと白いですからね。
そうなんです。元は白いんですよ。
めちゃくちゃ白いんですよ。
はい、
わかります？元の白さ。
元の白さ？
そう、本当にびっくりするぐらい白いです。
元は
白い
んだ。
大阪時代の写真見せたいぐらいですわ。もうマングさん真っ白です。すごい真っ白い状態で今この状態ですけどね。ここから夏に向けてどんどん。
そうですね。
そうですね。はい。脱皮していこう、いこうと思います。
だって2日前に一応あったんですけど、うん、2日前より黒くなってますもん。なんか、
あ、そうなんだ。
いや、いいですね。さあ、ということでですね、リナママさん来てくれてます。
はい、
はい、こんばんは。仕事から、コロナの濃厚接触者に該当してしまい、しばらく仕事をお休み中ですとのことですね。
なりますね。
うん、あらあらあら、やっぱ大変ですね。うん、北海道の方も、
はい、
沖縄も今日で1500人ぐらいですか。
そうですね。
そうそうそう、出てますよという、
ね、だから最近この高校 の、 あの友達のグループ LINE で、ほうほうほう、もう実はなんかコロナになっちゃって、で家族全員になってしまったと。
はい、
だからみんなで休んでるって結構なんかきついみたい。あの熱と喉の痛みとか。
ああ、もうみんなで、みんなかかってるんですかね。
そうそうそう、
きついな、これ。一人だけ感染してたらまだこの看病してもらえるけど、うん、みんな大変だったね。
うん、
いや、私もきついんだよと。
そうだな。
ね、
なんかね、このワクチン3回目打ったばかりで、はい、打った後、まあ、翌日副反応で高熱とか出るじゃない。
ほうほう。
でその後もなんかちょっと続いたりとか、喉の痛みとか鼻水とか出てきたから、あれおかしいってなって、はい、調べたら陽性だったで、他の家族もみんな、
ワクチンで、ワクチン打って、
うん、でもワクチン打ってワクチンの抗体ができるのは時間かかるじゃないですか。
はい、
で多分このコロナのそのワクチン打つ前に実は感染していて、はあはあはあ、3日間ぐらい今潜伏期間がね、オミクロンはあるから、ね、だから気づかないうちに感染しててワクチン打ったけど潜伏期間に入ってたと。実は
めちゃくちゃ難しいな、なんかこの時系列が。
そうだから結構私の周りでも3回目打ったばかりなのになってしまったっていう人がいるんですよ。
怪しいな、ちょっとな、陰謀論かなんかみたいに思いますけどね。
そうそうそう、
もともとかかってて、うん、まあ、でその間にワクチン打ちに行って、うん、ね、まあ、副反応かなと思って出た熱が、
う
ん、実はその3日前ぐらいにかかってた、このね、コロナの熱だったみたいな話もありますからね。
そうそうそう、そうなんですよ。
大変だな。
ね、だから今これ結構学校がクラスターとか多いじゃないですか。
あ、そうなんですか。
うん、だからここ結構この小中学校、こう高学校、校区、
はいはいはい、
近いところとかで結構クラスターが多くて、
はい、
なかなかみんなね、子供たち休まないといけないとか。
ああ、もうかかってないけど、そうそうそう、あれになったら問題だから。
そうだから、クラスで2人とか3人とか出たらもうすぐみんな濃厚接触者になるから
休まないといけないとか。そうか、
なっちゃって結構大変みたいです。
これ大変だな。
ここは一番集まるところだからな。
ね、そうだよね。
今そこが問題ですよね。なんかね、
このどうするのかみたいな。
そうそうそうそう、
ね、だからなんか半分だけ授業して、うん、次の日また半分の人授業してみたいな、う
ん、とかいろいろな工夫してるんじゃないのかなと、ね、
これ学校の先生大変ですね。
大変ですね。
教える範囲がね。
うん、うん、
果たしてみんな勉強できてんのかな。どうなんですかね、この休みも多い中、
ね、課題とかがあるのかもしれないし、オンラインでね、
めちゃくちゃ飛ばしてる可能性もありますよね、うん、とりあえずもう飛鳥時代はやらないでおこうみたいな飛鳥鎌倉はあの3つぐらいちょっと覚えておいてもらってみたいな、ね、だから受験が大変みたいな ね、
う
ん、
あの
な
そうね
習ってる範囲がさやっぱ違うところがあるんじゃないですか、うん、大変ですね
でも今の子供たちって YouTube とかで自分で先生選べるじゃないですかこういう教えてるの
る、ね、確かに
だから逆になんか自分の好みのとか分かりやすい人を探して
オリラジのあっちゃんの見とけばね
そうそうそうそうあれは歴史とかやばいじゃないですか
歴史とかもめちゃくちゃ俺も見てますから日本神話とかねそうそう
そ
う神
話ユタポンだユタポン
ユタポンいやいや、 やってましたねなんかクラウドファンディングを集めて、うんうんうん、そう集めてなんか日本一周もあるって言ったけど、うん、なんか誰かと試合するみたいなやって見ましたなんか
そうなの分かんない
そうそうクラウドファンディングを集めて、うん、でまあそのなんですかねうん、日本を回って、うん、いろんな人たちにまあちょっと講演するみたいなことをやるって言ってたんですけど、うんうんうん、その中で一人だけ、うんまあ、結構お金出すから、うん、ちょっと俺と試合しようぜみたいなやつがいてしたらなんか言ったもんそれ引き受けたって言って、うんで日本一周もあるのはちょっと一旦延期にして、うん、そっちの企画やりますってなったから、うん、その出資した人たちが話が違うじゃないかと、うん、
確かにね
そう金返せみたいな感じでちょっと炎上するみたいなね、うんうん、こともありますけど、うん、まあまあまあねいろいろありますけどもさ他にも皆さん来てくれてますね、うんうんうん沖縄大好きさんですねこんにちはということで、うん、ありがとうございます、はい、さあ柴弘さん看板女優チャンリエと、うん、リクエストのスケベな大城と、うんうん、腹の中が黒い圭介、そしてFM那覇をご視聴中のオーディエンスグーテンターク、チムドンドンおじさんですよということで
おじさんだ
チムドンドンおじさん来てますねいやどういうことチムドンドンおじさんって
もう NHK の朝ドラ
そうありますけど朝ドラ の、 もう朝ドラの、ね、チムドンドンありますけど、うんうん、チムドンドンおじさんはシンプルに体調悪いおじさんじゃないですかさあさあありがとうございますちょリクエストスケベな大城はまだいいとして腹の中が黒い圭介って黒くないよ本当に真っ白ですからねさあ、柴弘さんは副反応3回とも全部なかったっていうの来てますね あ、まあ、ある人とない人いますもんね
そうそう人による私はちょっと軽い微熱と全身ちょっとだるいかなぐらいで高熱は出なかったです
出なかったんですね、うんうん、まあ元気ですねそうだまだ良かったですね、
まあ、一応予定は入れずに
そう言ってましたねだそんな長くは続かなかったから良かったですね、うんうんうん
はい、
あこの方来てくれてますお久しぶりでございますねスタジオ側のチャメさんリエさん、マングーさん、
この声は
リスナーのみんな、こんにちは。え、聞こえない。こんにちは。マングーさんがだんだん松崎しげるみたいに黒くなってきたって思う。カーユでーす。
カーユー。
いやいや、カーユーじゃん。
カーユー。
じゃあカーユーのファンなんなん本当に。カーユーのファン意味わからんから。浜崎かゆみさんこと、
はい、
カーユーさん来てくれてますね。お久しぶりでございます。ね、ありがとうございます、
はい。ありがとうございます。
必ずカーユーって言ってくれる人いるんですよ。前列に一人だけいるんですよ、なんか。カーユーのファンが。
この声は。
そうそう、カーユーでございますね。さあ、かっちゃんさん来てくれてます。
はい、
チョメさん、リエさん、マングス大城さん、リスナーの皆さん、こんにちちょいということで。
面白い。
ありがとうございます。こんにちちょいですね。はい、さあ、円楽さんから、アウト君髪切ったのかということで。うんありがとうございます髪の毛切らせていただきましたね、
はい、
ちょっとねまあ、まあまあまあまあいい感じになりましたので、
は
い、
もうちょっと照れて帽子かぶってます今日は
そうですね、はい、今日は隠してるわけではないですちゃんとしてますから
でもだいぶすっきりしてますね
すっきりしてますよ、
うんうん、
だいぶちょっとすっきりしてるって言うとまた抜け落ちたみたいに聞こえちゃうから
言ってない
だろ自意識過剰そう髪の毛切ってね、
はい
いい感じになってますので、
はい、
皆さんよろしくお願いします、はい、ということで、はい、さあ前回話してた、うん、佐々木朗希君、うん、またすごかったの分かります
8回でした
そう8回まで完全試合、
うんうんうんうん、
だ1回完全試合達成して、うん、その次の試合で、うん、また完全試合するんじゃないかぐらい、
ね、
8回まで残り何人ぐらいまで行ってたんだろ
そう残り3人、うん、だから次の9回投げれば、
はいはい
まあ、完全試合なんですけど、うん、その時点で0対0だったんですよ、
うんうんうん、
だからもしこれでずっと0対0だと、うんうんうん肩壊しかねないということで、はい、もう8回で交代させようということで、う
ん
う
ん、なんで9回でで
ももうあるでしょうこの監督がもう彼の体
そう体を心配して
考えて
なんかみんなとちゃんと話し合ってその佐々木君とも話し合って
そうそうあじゃあいいな
そうで僕全然その8回で、うん、チームのためにって言って、うん、そしたらチーム負けてましたね、
うん、あ
負け
たんだ
そう負けてましたねそうそうそうみたいなあれすごくないですか
佐々木朗希すごいんだな、
ね、他のチームの監督も、まあ、自分でも必ず、まあ、休ませるって言ってました
。だからその監督の判断の人は間違ってなかったよと。
間違ってなかったと。
まあ、でもやっぱ この2試合連続っていうのが初だから、
あ確かにね、
やっぱちょっと見たいというかね、こんな機会ってなかなかないじゃないですか、
ないね、
でもだから今のところ17回、
はい、
完全試合中でございますよ。びっくりするよね、
すごい、
そうそう、もうパ、うん、なんですかね、漫画の世界ですよね、
はい、
なんかあるじゃないですか、この27個三振取ったみたいな漫画でありますけど、前の完全試合19個取ってますからね、8人だけがまあ前に飛ばしたみたいな状態ですから、まあすごいなと思ったんですけど、ぜひね達成してほしかったなみたいな、
まあそうですよね、
そうそうというのがありましたねというのを話したいなと思ってたんです
よ。まだまあ若いからいけるんじゃないかとかって思うけど、でもまだまだまだ若い分これから体をもっと使っていかないといけないっていうのがあるから、
そうそうそう
無理はさせられないと
か ね、これで故障した人とかもね、いっぱいいますからね、
はい、
そうそう、だからなんかあの昔の選手とかだったら、そう伊藤とか、 なんかスライダーのすごい伊藤とかがもう肩壊してみたいな、そうっていうのも聞いたから、もし投げれてたらとか考えたら、
あ、まあね、
を考えたらまあいいんじゃないですか、
うん、
これからのこと考えて、もっとすごい記録が、ね、生まれるかもなみたいな感じでございますね、
はい、
あそういえばちなみになんかリエさんがお話ししたかったというZ 世代についてちょっとお話ししたいなと思うんですけど、
最近この Z 世代とどう付き合うかっていうことがね、いろんな業界で課題になってて、やっぱりこう会社でにやっぱ新入社員としてこの Z 世代が入って
くる、 Z 世代は
今入り出してる世代ということで、Z 世代というのがですね、1900年代の後半から、まあ、2000年代に生まれた子供たちのことを Z 世代って言うんですけど、
だって今の18、9ぐらいから20代前半ぐらいまでの人たち、もう生まれた時から iPhone があり、もう iPad とか子供の時からずっと見てるようなで、SNS もガンガン使ってて、 LINE とかも当たり前、 LINE であの告白したりとか、付き合ったり別れたりとか、
はいはい、
当たり前、
連絡するのもも
う、そうそうそう、
連絡もなんてないですかね、
そうそうそうそう、
LINE のグループ LINE で一発ですから、
そうそうそう
そうそうそう
そう、世代の人たちとどうコミュニケーションを取っていけばいいのかと、
は
い、っていうのがをなんか勉強する機会があります
おばさんやし
じゃあだから あれじゃないですか、 だから今この企業とかはZ 世代の子たちが新入社員として入ってくるわけ、
うん、のこの子たちをどう育てるかっていう
っていうとか、こうなんていうの、こう就活で来るじゃないですか、
はいはいはい、獲得する
そうそうそうそう
ためにね、
こうね、やっぱ世代が違うと考え方とかも全部違うから、うん、こういう人たちとどう接していくのかとか、
はいはい、
どうこう理解をお互い深めていくかとかっていうのをなんか話していて、
はい、
でこの Z 世代の子たちはそれ SNS とか連絡も LINE とかが当たり前だから、はいはい、こうお家にいてもお家の親に連絡する、家に同じ家にいるのに連絡は LINE でとか、ご飯できたとか、
今日なご飯何、
今日ご飯何みたいな、
お母さんも若いな
まあお母さんも若いね
うん、うん、
まだその Z 世代のお母さんだからね、もしかしたら若いかもしれないですけど、そうそうそう、
まあ、私の友達も友達の子供とかも、
はいはい、
同じいても LINE で
家にいても、
うん、LINE で聞いてきたりするから、
お風呂上がったみたいな、
そうそうそう、でこれってちゃんとなんで家にいるから直接言えばいいじゃないとかって言うけど、あの世代の子たちはそれが当たり前でだし、この家にいるのにわざわざ LINE で聞くっていうのが面白くないみたいな感じみたいなわけ、
あ それで思ってんだ、
もうノリなんだ、ノリ、
そうそうそうそう、
はははは、
面白いんじゃんみたいな
はは
感じらしくて、で結構この来この会社とかでも友達とかっていう関係でも LINE で LINE この言葉いろいろ言葉を書いた時に、
はい、
ただ単純に言葉だけだと、ただ丸とか点、
うん、句読点だけだと、
そうそうとかだと、あ自分に対してそんなにか気持ちがないとか、
はあはあ、まあパッパッパッと文字だけ打って返すような間柄なんだなみたいな、
そうそうとか結構この人自分に冷たいなみたいなのをちょっと勝手に受け止めて傷つきがちなところもちょっとあるみたい、
Z 世代がそうやって傷つくんですか、
そうそうそう、結構感受性が案外豊かなところがあって、うんうん、なんか文字から想像するみたい、
逆にね
イメージをする、
内容ではなくその形を見て、
そうそうそうそう、うん、
だまあ逆に文字でしか付き合ってないから、
うん、
この人がまあどういう風に言ってんだろうとか、うん、もうこっちが想像するしかないから、
そうそうそう、
多分集めたいんだなとか、
そう、
あそんなにもうスタンプ使うほどの中でもないんだなみたいにな
とか、そういう風にやっぱ感じるんだって、結構自分でこう想像して、でちょっと自分で傷つくっていうことが、でこんなことで傷つくのって だ、 あのだいぶ先輩方からしたら思うようなことで案外傷ついてたりとかすることも多いんだって。
これ一個言いたいの、この、まあ、そのさっき言ったような、うん、Z 世代の人たちはその、うん、絵文字とかつけてほしいみたいなけど、うんうん、絵文字つけたらつけたでなんかネットで、うん、いやおじさんの絵文字だみたいな、わかります こんな 絵文字つける男は嫌だみたいなのあるんですよ。で結構俺上位のやつ使ったりしてたから、うん、俺そんな思われてたからって俺もそれ思うわと思って、その感受性じゃないけど、うんうん、なんかよくわかんないこの、うん、キラキラつけたら気持ち悪いとか、なんかあの
若作りとか、
そうそうそう、泣きマークやったら気持ち悪いって言うから、つけなかったつけなかったでまた冷たいっていうどっちなんだよっていう、これがまた Z 世代の難しさですよね。
そうそう、あ、折友さんがリエちゃんはテレフォンカード世代で、おい
おい、いやそうでしょ、
そうでしょ、そうでしょ、全然間違ってないないよ、全然多いじゃないの、
そうでしょ、
そうでしょ、全然
俺らも使ってた、
俺らも使ってましたけど
多いじゃないよ、全然
モロテレフォンカード世代じゃないですか。
テレフォンカードアイドルテレフォンカードとか、
ね、あったでしょ、
あったよ。
であえてあの穴開くの嫌だから使わないようにしてたでしょ、ありましたよね、このテレフォンカードだけは使わないみたいな。でなんかすごい困った時があって、
う
ん
う
ん、でもう10円もない、えこのテレフォンカード使わんといけないのって時が来るんですよ。
あ、もうじゃあ分からないんだ、Z 世代は
分かんないでしょ、もう
だって公衆電話がないじゃん今。
そうっすよね、
そう、もうだからテレフォンカードって何みたいな、もうだからポケモンカードみたいな感覚の、あ、そう、なんかて、なんていうの、テレフォンが書いてあるようなカードなのみたいに思ってますから、
もう、だって私が高校生ぐらいの時にポケベルだもんね。
ああ、
ポケベルだもん。
え、ポケベルもまだあれですよね、数字だけのポケベルですよね。
数字、いや、ちょうど数字で文字を打つみたいな、数字の1、1、1、2、1、3とかあるので文字を打つみたいな。
なんか数字だけの時もありませんでした？
ああ、あったね。
なんかめちゃくちゃ初期の時って本当に数字だけが流れてきて、うん、この数字はこういう意味だよみたいな、うん、それこそだから よろしくがあったのはそういう時からじゃないですか。
でしょうね。でもその時はまだ使えていなかったですね。
ああ、なるほど。
持てていなかった
もまだテレフォン化の世代だから
持つことができなかったです
持つことはできなかったけどいやね、いやポケベルね、僕らよりちょっと上の世代ですよね、そのポケベルは。
そうですね、
僕らはまあなんていうんですか、もう持つってなった時、うん、知ってはいたけど、うん、その小学生中学生の時は、うん、持つってなる時期にはもう PHS とか、うん、携帯電話、
もう8話音が出てましたからね。
あの和音、あの着メロを入れる本を買って自分でドレミを入れて着メロを作ってましたからね。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、
僕は32話音
使って、32話音が出たとき
使ってましたから。
すごい
早いですね、うん、僕結構8話音でずっと頑張ってました。いや、いいな。
すごいな。
そう、あと折りたたみ携帯とかね、
パカパカね、
パカパカね。で折りたたみがいいのかと思ったらシュッっていうのが出てきて、うん、いやいや、こんな画面がさ、うん、こんな出てるから傷つくだろうと思ってたら、うん、今でこそこの iPhone ですからね、うん、あ、先駆けだったんだみたいな。あの時はもう折りたたみがかっこいいと思ってましたから。
そうですよね。
そうそう。
でも今もうガラケーがなくなりますよね。
あ、そうですよ。
終了しますよね。
だそれこそもうケージャージさんが嘆いてましたから、うん、ケージャージさんはずっとガラケーで
相談されてたな。
そうですよ。
あの、どうなる？
アンドロイドと iPhone の違いをとりあえず説明してくれと。で、いや、まあ一応こういうことだと思いますなとから、いや、これはこうで。で、最終的になんでガラケーはなくなるんだみたいな。もう僕じゃないところに言ってくださいみたいな。
確かに、ね。
そうですよ。もう、ケイチャチさんにだけは、あの、リーダーしてるときは、あの、一人にだけメール送ってましたから。そう。で、あの、
あ、まあそうだね。
昔、ちゃんとケイチャチさん、あの、うん、絵文字つけてくれるんですけど、うん、あの、めちゃくちゃ昔の絵文字で返ってくるんですよ。あったじゃないですか。ドコモの絵文字みたいなので、うん、ほんでニコニコのね、うんうんうん、ドットみたいなので作ってあるような、わかります？あのマインクラフトみたいな、なんかね、あんな感じの、そう、あんなんで来ますから。
そうだよ。だって私が結婚したのも、あの、知ってると思ってたら知らんかったしね。
そう、
あの、お笑いライブの手伝いに行った時に
ケイジャーさんですか？
そうそう、まあ、結婚したのって言うし、もうだいぶ
ケイジャーさんももうテレフォンカード世代ですから、もうそうそうそう、だからもう Z 世代とのね、うん、あれは大変でしょうね。だから
そうですね。で、今あのこの Z 世代の子たちは、あの、世代としてのヒーローがいないんだって。
はあはあ、そう、ウルトラマンとかっていうヒーローですか？
いや、そうそう、それだけじゃなく
て、なんていうのかな、あの、まあ、今 Z 世代って大体ワンピースの、あ、なんだったルフィとか、
はいはい、
自分、あの、なんていうのかな、あの、みんなが みんながこの人だっていう風に特定するようなヒーローがいないって。私はルフィ、
この人、
私はこの人、
呪術廻戦、
そうそう、それぞれバラバラなんだって。
だからあの頃みたいに仮面ライダーだとか、
とか
あの大砲だとか、
鉄腕アトムだとか、そういうなんか決まったヒーローっていうのがいないって。で、あのそれが芸能人とかでもいないんだって。だ、
歌姫といえば誰って言って、
そう
僕らだったらアユとか、
そういうのがあったけど、
アユはね、カユが来てくれてますけど、
カユですよ、そうそう、僕はカユです。
いや、カユじゃない、アユですから。僕らはカユ、アユで、アユですから。
だから50代ぐらいとかは矢沢永吉とか、はい、吉永小百合とかってこうね、はいはいはい、決まった人がいた
けど、各それぞれの世代でね、
なんかそれぞれ世代でいたけど、はいはい、Z 世代はもう多様性がもうかなり、もともと
俺はこれだ、俺はこれだってい
い時代かもしれません
ね。いや、そうですよね、まあ、いい時代でもあり、うん、まあ、カリスマという人が生まれづらい、うん、ね、
ヒカキンじゃ、もうヒカキン、ヒカキン、まあま
あ、確かにね、うん、だからそう考えたらヒカキンはすごいですよね、
うんうん、
そう、まあ、そんなのあるんでしょうね。
そうですね。
ちなみにこのなんですか、 Z 世代ってなんで言うんだろうと思ってたんですけど、うんうん、まあ、アメリカで1960年代から70年代に生まれた人を X 世代、通称ジェネレーション X と呼んでたらしいんですよ。で、こっから10年単位で誕生する世代を、うん、まあ、アルファベット順に XYZ で Z 世代って呼んでる、
はい、どうする、次どうするわや。
いや、そうなんだよね、また A ダッシュとか、AA とかに、ね、戻るんですかね、
なるのかな。で、それでね、この Z 世代の子たちってなんていうの、こうみんなで飲み会とか先輩たちとかと一緒に飲み会とかしても割り勘が当たり前、最初から、
はいはい、
でこの上の世代の人たちとかはなんか仕事をしてもう自分が働いても儲けられるようになったら、
はいはい、
やっぱ後輩におごろうとかするじゃないですか、はいはい、芸人の世界とか結構こういうの多いと思うんですけど、うん、それはやらなくていいって、別にそれをやってもらいたいとも思ってないんで、もうあの別になんか割り勘が当たり前だからわざわざそんなことしてもらわなくてもいいみたいな感じで、でこの先輩の武勇伝みたいな聞くのも別にみたいな、結局自分に興味を持ってほしいだけ、自分の話聞いてほしいとか、自分を見ても認めてほしいみたいのが結構もともとちょっとあるので、だからその一方的な話を聞かされるのはあの
退屈だと、
うん、そういうのだったら別にお家帰って漫画読んだ方がいいとか、そういう飲み会はいいみたいな。
まあでもそうですよね、
そうそう感じなん
だって。まあ、YouTube とかそう動画がある中で自分が好きなものだけ見てるんだから、
うんうん、
別にわざわざね、うん、その聞きたいと思ってる思ってない人の話をね聞く必要がないという、
そうそうそうそう、
あ
らしいんですよね。
だから ここが先輩になった時どうなるのかって感じですよね。
この、まあ、この人たちがね、
そう、そしたらやっぱあのいや割り勘が当たり前だぞという感じになるのか、
うん、
それともまあ、
うん、
でも上を見てきてないから、
うん、
このおごるみたいな制度ももうなくなってきたりするんでしょうね。
だからね、そういうのがある。で、なんて結構その社会貢献をしたいっておお、いう気持ちがとても強い世代でもあるみたいで、
ほうほう、
あの海外にも行ってボランティアとか発展途上国とかに行ってボランティアしたりとかを結構してて、もう自分はもう社会に出たらもうこういう場所に行ったりとかして、もう社会に役立つ人間になりたいっていうのを結構こう就活の時にアピールするんだって。
ほうほう。
だけど案外日本国内でも同じようなことが起きてるよってことを知らない国の方が逆に多いらしい。
深いね。
そう
なるほどね。
まあ、施設にどうしても入らないといけなくなってしまった子どもたちがいることと か
海外の貧困をなくしたいって言ってるけ
るけど、
いや日本にもいますよと。
そう
なるほどね。
そういうのもやっぱ伝えてあげて学んでいってもらわないといけないし、であと会社にね就活できたりとかしてこれから入るってなった時に会社 の企業理念とか、
ほうほう、
行動指針とか、うんうんうん、ああいうのを理解し先に理解してもらうように会社をしないといけないと。その上でそれを会社のためにというか、そういう理念のもとでこういうの会社はあって皆さんで働いてもらって、その上で給料を渡してるんですよと。だから自分頑張ってるのになんでこの給料も少ないとか認めてもらえないみたいになると、いやこの会社はこういう理念のもとでやってる会社だから、これに乗っ取ってやっぱ働いてもらわないといけないんだよって、その中でじゃあ自分が どういう仕事をしていけばいいかっていうのを考えてもらわないといけないんだよっていうのをやっぱ最初に認識してもらわないと、この認識のズレが結構世代のズレでこう考え方も変わってくるから、最初にこの認識のズレから、うん、 ちゃんとなんていうかな修正っていうかあの理解してもらわないといけないんだ。
ベンチャー志向というのが強いのかもしれないですね。だからその、うん、会社の中でももう能力あるんだから給料上げてくれみたいな、うんうんうん、でまあ昔の年功序列とかはもう受け入れきれないみたいなのもあったりするから、うんうん、うちはね今こうやって頑張った人たちが今こうここの位置にいるんだよとかも言わないといけないみたいな、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそうそう。
ちょっとリエさんセミナーしようとしてるなちょっとなこれ講演狙ってるなちょっと今結構響いてますね俺。
でこれ3年働く人はもういないって今の世代、その Z 世代今だから昔はなんか昔っていうかヒット世代前とかは、はいはい、あのやっぱ3年は頑張れと、
はい、
まあ、とりあえず3年みたいな、
石の上にも3年があるから3年は頑張ってみ、それでもいや自分に向かないとかいろいろあの考えた上でやめるんだったらいいけど3年は頑張れとかそういうじゃないですか。
はいはい、
3年持つ人いないそうです。
そもそも3年持たない
って、そもそも、うん、だな好きな仕事でもないのになんでこう会社のために3年も働かないといけないのみたいな感じになるから、自分の優先させたいものは何かみたいな、
うん、
から苦しい思いしてまで3年いる必要はないとかそういうふうに思うから、あの3年働く人なかなかいなかったりするらしい。
俺 Z 世代かも
ね、あのマンゴさんがね Z 世代の可能性が出てきたという。
全くそうですね俺。
じゃあちょっと CM だけ挟んでねCM だけ挟んでちょっともう一回 Z 世代マングーさんの Z 世代の可能性を検証しましょうよちょっとさあということで、あの質問等ありましたら、はい、いやあれ桃色クローバー Z の Z 世代がいるいい Z 世代がいるなさあということで、メールツイキャス募集しております。
はい、メールアドレスオリジンアットマーク FMNAHA.JP すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.JP です。それでは渋です。
小刻みインディアンと
ヒップの
ウチナーグチナウ、
今日のワードはこれ。
チャーブールナイチャーブールナイ、
これは常に全開という意味です。いただきます。
はい、いただきます。
いただきます。
お父様さあね、美味しく食べてね。
はい、
はい、いただきます。あ、美味しいね。
美味しい
美味しい美味しい、うん、あれお父さん、お箸が止まってるけどどうしたの。
おとといも昨日も朝ごはんはタコ。
タコ栄養あるんだよ、食べたいなんで早く。
みんな近まりみや、タコないんてや。
お父さん、
え、サルトモ、
何
パンコーチはチャーブルネ。
いやー、チャーブルネはいや、
立ちますよ、ヘクイケや。
遠い
遠いとか言うなや、こっちこへ行くなや。パンコ
ーチャーブルネ、
足場さよや。え、モンコタラタラシュターガチクドリムドーガパクパク食べなさい、チャーブルネ。
いただきます。美味しい。
ほらタコ美味しいでしょ。
美味しい。タコもいいかもしれないねお父さん。
お父さんいいわ。
4月20日水曜日17時29分を回りました。水曜リジンチャンプル生放送でお送りしております。さあ、皆さんツイキャスの方来てくれてますね、
はい。
円楽さんですね、昔勤めていたベンチャー企業は LINE で逐一業務報告、させられるなどされられるけどちょっと待って、まあ、されられるけど、ね、昔勤めてたベンチャー企業は LINE で逐一業務報告もさせられるけどメモ程度にしか見てないから電話でも報告してとかいうクソ会社だったなと。
嫌なベンチャー、
嫌なベンチャーだな。結局そのメモ代わりの LINE も見ずに後日直接報告もさせられるっていう何度でもかっていう話っていう、
うん、
これ
ベンチャーだな。
こういうのをやめてほしいですよね。
まあ、確かに
ね。でも確かにね、これはまあありますから、うん、あの大城熊さんから、
ああ
これちょっとリエさんへのあれですかね、
ポケベル
210-1442-147、
うん、
ずっと、
はい、
一緒にいような、
はい、
ということです。むず なるほど。ニート中でずっと、はい、で1442で一生にで14の7でいようなという。
こう分かるんか、分かります？
分かんない。
でこれ大城駒さんこうスッと出てくるってことはこれ言ってましたね、絶対誰かに。
使ってましたね。
絶対使ってますね。ずっと一緒にいような使ってますね、これは。で円楽さんからも来てるんですよ。うんうんうん、あの点点点ハイフンハイフンハイフン点点点これ、うん、SOS やないかこれ。
モールス
モールスのモールスの信号やないかこれ。円楽さん大丈夫ちょっと。もしかしたら助け求めてる可能性もあるから。
バレないように
バレないように何かあった時はなんかあのピザ屋さんにねあの助け求めてなんかあのアメリカのねやり取りあるじゃないですか。ピザ屋さんに分かります？
わかりません。
監禁されてるけどこなんていうの伝えないといけないけど、うん、関係されてますなんて言ったら男にバレるから、うんうん、ちょっとピザをお願いしたいんですけどみたいな、うんうん、あっちが言ってることそれをピザを頼むんじゃなくて警察に電話して、うん、ここはピザ屋さんじゃないですよって言っても、うん、なんか大丈夫でしょうかみたいな、うん、今から行きますでしょうかって言って、うん、じゃあ部屋に何人いますかあのピザの枚数で答えてくださいみたいなって、うんはいはい、2枚頼むことできますかみたいなって、うんうん、でこう今どんな状況ですかみたいなのをやり取りするみたいなその可能性もありますよツイキャスで助け求めてる可能性ありますからさあということであとは旧串川市の俺さんがですね、うん、コンティニューコインを入れてくれてます、
コンティニューコイン
チャリチャリということでありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
前回はリエさんがね全部一人でやってくれました。
そうですね、全部一人で言いました。
全部一人で
自分でもびっくりしたね。
全て一人で言いました。
自分でもびっくりした。
さあでですね、うん、あとは、はい、柴弘さん、そもそも Z 世代のことを我々が心配する必要があるわけっていうのも来てるけど、うん、まあ心配というよりはもう今から Z 世代入ってきて、うん、一緒にねもう何かしら交流しないといけないんだから
そうそう
そう、まあ、ちょっと考えてもいいんじゃないのかな、うん、みたいな感じありますけどね、うん、さあということで、うん、あとはですねあ今なんとメールが来ております。
あ、はい、
ですねまずはこちらですね、
はい、
ラジオネーム万代です、
はい、ありがとうございます。
さあ先日レイさんのツイッターで、うん、羽ばたき学園のツイート記事を発見。
あ、はい、
劇団オゼ50回記念で、うん、スタジオパフェ部の方々とコラボでミュージカルという舞台、
はい、
面白かったのももちろんでしたが、うん、弟がアンサンブルで関わってて、
うん、あ、そうなんですよ。
でその説は弟がお世話になりました、はい、ちなみに当時を振り返ると、うん、弟に出るのと聞くといや出ないよと話していたのに、うん、ある日ガナハベースで飲みに、うん、ガナハベースに飲みに行った時にともきさんから、うん弟さん事務所に来てますよの話にいや出るんかいと、うんまあ、それで楽しみになりましたと。で後日 FM 那覇に遊びに行った時にヒープーさんが弟がお世話になってますと挨拶したのもいい思い出と、うん
はい、
ヒープーさんにですね、うん、で、面白かった舞台なのでまたいつか再演してほしい舞台です。それでは、はい放送頑張ってくださいとのことですね、
はいはい、
さあ
そうです、ミュージカル集団パフォブっていう団体がいてそのパフォブの皆さんと一緒にこうミュージカルを作ったんですよ。
ほうほうほう。
で私たちも歌とダンスにチャレンジして、
ね、あらあらあらあ
らで万代さんの弟さんはこのこうオケピも作ったんで生演奏でやったんですね。
ほうほう。
音楽も
ほう
歌もですね。でその生演奏でこの万代さんの弟さんはこのオケピ のメンバーの一人というか
楽器をやる人なんですか。
あそう 楽器とかそのなんていうんですか楽器側の演出的なことをされていてそれで、まあ、一応芝居中もちょっと彼に振ったりとかはしてましたよ。ちょっとした反応してもらうようにはしてましたよ。
その場で何ですかアドリブでやるんですか。
いやじゃこんな風に声かけるからみたいな。
であ
とはだからはーいとか簡単な返事をしてもらうような
よかったドキドキするのかと思った
他人のことでももう
もうドキドキそう震えて
アドリブ弱すぎる
よかった
アドリブ弱すぎる
ちゃんと言っていてくださいよ間がずれるからそれはもう
あだから学園ものだからみんな私たちはセーラー服あと男性は学ランとかつけて
あ面白そうですね、うん、
やっていましたね
いいですね、
はい、
さあそんな思い出深いやつでしたちなみにさっき僕パフェブと言
ったんです
パ
フェじゃパフォーマンス
パフォーマンスのパフォーブですね柴弘さんからパフェブじゃねえよパフォーブだよってナイスツッコミでございますありがとうございますさあ続きましてですね、
はいはい
リエさん大城さんチャメさんこんばんは、
はい、
安定の翼アンツバです、
はい、
アンツバさん
さあ先週初めて水曜リちゃんの前に、うん FM 那覇に行きましたが、うん、翌日に地元に帰る予定が、うん、まさかのノームで帰れませんでした
ねちょっとね
霧が濃かった、
うん、そうなんですよね
なんですが、 木曜オリジンチャンプルを見に行き、うんうん、初めて生の頭を見ました。マグロの頭みたいな
感じ。
生の頭を見ましたが、ツイキャスで見るより頭かっこよかった。あ、マンゴさんへの差し入れ、チョメさん全部食べたでしょ。笑い
てる。聞いてないの。
リエさんと二人で。
あ、聞いてないです。
仲良く、はい。穴に入ってましたからね。
そうですね。
そう。
ポップコーンと、ゴーヤーチップス、ね。
そうそうそう。
ペップコーンとゲーヤーチップス。
いやポップコーンです。ペップコーンではないので。ポップコーン。これがまた美味しかったんですよ。
美味しかったか、もうビール飲みたくなりましたね。
そうそうそう。
めっちゃいいし。
マングーさん絶対好き、あれ。塩味も効いてめちゃくちゃ美味しい。ちなみに、ツイキャスの方も来てくれてまして、アンツバさんは、ZZ 世代です。かっこガンダムと書いてあるんですね。WZ ですか。
ゼータガンダム、ちく
わ。ゼータ。
ダブルゼータ。
ダブルゼータですかね。僕は。
ガンダムがヒーローだった世代ですね。
そうそう。ゴッドフィンガー世代ですね。
シャイニングゴッドフィンガーね。
ただ、僕あんまりガンダムとか見なかったんですけど、うん、このシャイニングゴッドフィンガー見てたんだよねって言ったら、うんうん、一番あれが面白くないぞって言われるんですよ。お前よくそんなの見てたなみたいな言われる。
そ
ん
な
の
俺もそれ。
なんかマンダイさんが ZZ はダブルゼータですね。
ダブルゼータと呼ぶんですねと。いやさすがマンダイさん詳しいですから。
あ、そうですね。
マンダイさんだけが僕のこのシャイニングフィンガーの話をめちゃくちゃ楽しそうに聞いてくれる。いろいろ言ってくれるんですよ。マンダイさんも全てのガンダムが好きですから。
あ、そうかそうか。
そうそう、今回聞いてほしいですね。僕も Z 世代かもしれないです。聞いてほしいですから。さあ、はい、あ、秋山さんもアンサンブルの中に紛れ込んでたんですよね。
あ、そうですね。途中紛れたりとかしてましたね。
そんなのあるんです
ね。隠れてるっていうか、隠れてるところもありました、ね。
入ったりするみたいな。はいはい、さあっていうのもありましたね、はい、ということで。あ、ちなみに万代さんから、はい、ポケベルの番号でのメッセージ、はい、これはちょっと、あれですね、リエさんバージョンなんですけど、はい、頭使うから今の子供たちの頭の体操にはなりそうですね、はい、710341シャープ1244シャープ33って書いて万代です。当たってますかって言ってます
から。分からない。
全然分からない。
分からんよ。
全然分からない。
どう読むの。
僕らもあれですもん、見たことないですもん、このポケベル使ってないから。いや、めちゃくちゃ計算しだしてる。
あれかな、7が魔行なのかな。
魔行ですね。
まあ、はあはあ、分からんの。
プラズマクラスターはシャープだけじゃない。
違います。違う、そっちのシャープじゃないです。
違う。
ハッシュタグでもないですからね、これは。シャープですからね、これは。今の子に見せたらこれハッシュタグとか言いそうですからね。シャープですからさ、あ、万代ですということで当たってますかっていう。
分かんない。
ただ、僕あの時は、ガラケー使ってる時は、本当に打つの早くて、でちょっとなんですか、ボタン出てたじゃないですか、ぽっこりしてたじゃないですか、だから何も見ずに打てましたね。よそ見しててもすごい速さで打った、はいはい、
この位置にこれこうあるって分かるからだよね。
そうで、うん、今の子たちはフリック、が早いじゃないですか、もうシャッシャって上に上げたらいいとか、はい、あれが全然使いこなせないっていう、はいはいはい、だから毎回あれで言ってます、あいうえを、
連打
かきく、そう連打で、連打じゃないですか。
連打じゃないですね、僕は。
連打ですか。
私はいや、ちゃんとできますよ、
フリック。
はい。
おいおいおいおい、
でも一回ちょっとフリック長押しして
右左下。
やっぱやった方がいいのかな。俺だからたまにこのフリックが使えない状態になるときあるじゃないですか、わかります。なんかあ全部あだけになるとき、はいはい、俺もう二度と打てないんじゃないか文字がって思いますもん、わかります。
いいにたどり着かない。
いいにたどり着かない。
99.9 で
だからこうって打ちたいのに、カカカカカって出て、なんかもうなんですか、ボーンがあーしかない状態、あのあれしかない状態になったりする。
99.999999 はもう100ですから。
いやいや、何の話してます。
だカーを打ち続けていけばいつかは子になる。
子にキーになるでしょ、それだったら。それでやっと気になるみたいな。そうそう、
なんかまだメールとかあります。
あ、もうメールないですね。
さっきの Z 世代なんですけど、
おお、はいはいはい、
もう今大学生とかは、はい、全部携帯で提出物も全部
出して、
携帯でもう論文も書いて出すんですよ。
便利な世の中だね、
だから外もう大学在学中に起業する人とかもいて、どこにいても携帯があれば仕事ができるみたいな
感じ
になって、すごいな、もう今時は。
そうなんですよ。でこの間もちょっとテレビでやってたのは、住んでるのは東京だけど地元でなんか
仕事をしたい、
仕事っていうかお店、
はい、
無人のお店、古着自分が仕入れてきた古着を無人のお店で置いてて、で あの買うのもキャッシュレス、
はいはいはいはい、
キャッシュレスでお客さんが来て買えるように、であの監視カメラとか、あとこのお客さんの状況とか、このお店の換気とか、
はいはい、
クーラーとか、あれも全部東京にいる自分の携帯で操作してる。
すごすごいな、もう。
そうそうやってて、でまあ両親に、地元にいる両親にたまにこうあの商品の入れ替えとか、ああいうの頼んだりとかしてると。
ーはーはー、すごいな、もう、う
ん、だから無人で、だから今お客さんが入ってるとか携帯で見るわけ。カメラを遠隔操作できるようになってるか。
んなシャープ押してたのがもうそんなことなってるんですか。
そうなってるそうですよ。
これ
すごいな、
大変ですね。頭にも Z 世代には頭が分かんないですね、
うんうん、
だからここからはねもう Z 世代の
そうです、ね、
またこのありなっていきますから。
そうですね。でこの
順応しないと、
今はもうお金があれば何でも買えたりとかする世代なんだけど、
うん、
この世代の人たちは逆にこうもう高度成長期の日本の世代の人たちが結構頑張ってきてくれたおかげで今があるから、あんな風にがむしゃらに頑張るっていうことが今の世代ってなかなかないから、逆に羨ましいと思う。
あ、タフマン飲めって言いたいです
ね。そうそう、リゲイン飲め
よ、リゲイン飲めよと。
そういう世代の方たちのことは逆になんか羨ましい。あそこまでこう、
はいはい、熱中できるというか、
のって本当にすごいなって、ここまで作ってきて。
まあでも僕もそれ思いますね。僕らでもそんなあんなすんごい働いてたじゃないですか、うん、本当にもう朝から晩まで働くの当たり前みたいな、
うんうんうんう
ん、あんなできないですもんね。
そ
う、あの時代の人はすごいですね。
そう、であの日本の古いものとかは本当にすごいなって思うみたい、
はい、あ、
洋服とかもおばあちゃんがつけてたのは今でもつけれると、
は
あ
は
あ、ファストファッションが今ねあるから、お金があればすぐに安いもの、うん、いいものも買えるけど本当のいいものってやっぱ日本のものってすごいんだなっていうのを、
着物とかも、ね、
そうそうそう、
見直したりとかしてるんですかね。
そうだから、あの自分が着ける洋服はみんなおばあちゃんのものとかおばあちゃんのアクセサリーと、おばあちゃんが着けてたジャケットとか、
時代が巡ってきてるんですよ。
そうそうそう、
いいものを見極められると思ってる世代だ。
あ
じゃあ
いいこと言いますね。ちょっとどこか開けますいやあいつ Z 世代だな。ちなみにアンツマさんは24時間戦いませんということで、はい、戦いませんね、
はい、
さあ CM でありましたかね、はい、戦いますっていうのがね
ありました。
さあでは大喜利いきましょうか。
はい、
はい、本日の大喜利のお題がですね、 RPG の勇者が絶対に言わないセリフとはこちらでございます。はい、勇者が言わないようなセリフを皆さん投稿よろしくお願いします、うん、
はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。それで楽しみです。
はい、さい、M 松川です。今すぐ使えるウチナー口を教えるウチナー口 Now with M 松川。今日のウチナー口はこれ。先なりましょうね、先なりましょうね。これは仕事を終えた時などによく使います。ヤマト口、つまり日本語に訳すとお先に失礼しますとなります。仕事から上がる時以外にも使ったりします。近所のおじいから飲み会に誘われて、完全に沖縄の夜型社会に引きずり込まれて、でもうちではかみさんが待っている、そろそろ帰りたい、そんな時にもってこいのフレーズです。おじいに、ええ、もっと飲んでいきなさいと言われたら、重い腰を上げる素振りをしながら、明日仕事が早いから先になりましょうねと切り抜けてください。スムーズに帰れます。もう練習いらないですね。 See you。
はい、4月20日水曜日17時44分を回りました。水曜リジンチャンプル生放送でお送りしております、
はい、
それではコーナー行きましょう、はい、大喜利クエスト DX、
雪のヒップ、
はい、ありがとうございます、
はい、
ここもリエさんが前回全部言いました。
ヨ
ッキーノーブヒップホップ言ってましたから。ヒップホップもうレゲエ感なのかと。すごかったんですけどね。さあ、こちらのコーナーですね、本日リスナーさんの中から、一番面白い人を決めようというコーナーでございます。はい、本日のお題が、RPG の勇者が絶対に言わないセリフとはこちらでございます。うん、まずツイッターの方からですね、はい、ツイッターネーム柴弘さんからいきたいと思います。はい、RPG の勇者が絶対に言わないセリフとは、はい、でかいやつとか怖えんだよな。これモンスターでかいやついますからね。それでも勇者は倒しますから。
でかいやつほどかかってくるみたいな感じですか、勇者は。
逆にね、うん、そうそう、で小さいやつでも強いやついるからね。うん、侮りすぎてるから。続きまして、あの村襲っていいかなっていうのが起きてますね。これ嫌な勇者ですね。
お金が足りなくなったんだな。
そうそう、お金が足りなくなったから。
あの剣買いたいけど。
そうそう、なんか一旦あの村襲おうかなって。これ嫌ですね。これもいいですね。子供を盾にしようぜって言って。一番やばい。子供だけは盾にしちゃダメ。子供を守らないといけないのに。ではラストですね。あはは、人がゴミのようだということで。これもね、ムスカ大佐が言ってましたからね。勇者には言ってほしくないですね。うん、さあ、ありがとうございます。さあ、続きましてがですね、あ、コウタくんから。
あ、久しぶりですね。
そう、ちょっと今ね、あの吉本の劇場がなくなって寂しがってるコウタくんですけど、うん、来てくれてます。ありがとうございます。はい、RPG の勇者が絶対に言わないセリフとは、全体止まれピッということで。言わんな、以上言わんな。
言わんだろうな。
言わんな、その止まってる暇はもっと前に進めって話ですからね。さあ、続きまして、ハチミツ食べたいな。コウタくん何でもいいわけじゃないんだよ。でも面白いですねこれ。お前を老人形にしてやる。あれは悪魔ですからね。
閣下ですね。
そう、閣下ですからね。さあ、リクエスト、なんでオリジンライブ卒業するのだそうです。勇者は言わないですね。勇者はあのリクエストのオリジンライブ卒業なんて気にしてませんから。さあ、ありがとうございます。さあ、続きまして、ツイッターネームランリーネンさんでございます。はい、はい、RPG の勇者が絶対に言わないセリフとは、うん、あ、やべ、装備初期のままだということで。装備初期のままではね、でも装備初期のままあるんじゃないかな。
その、な、次のステージ行ったら言
うだろ。そうそう、最初の頃はね、
言うだろ。
そう、可能性あるんじゃないのかなということで。さあ、続きましてがですね、あの15番目の男さんなんですけども、うん、一度聞けてなくて遅れてなくて、うん、テーマのズレを修正したと思ったらズレたまんまでやっちゃったということで大喜利、先週の送っちゃったみたいで。お恥ずかしい限りです。来週出直します。アンシェまたということで。
ちなみに、
ちなみにですね、先週のこちらですね、ペーパードライバーが10年ぶりに運転したらどんなことが起きますか。ポールポジションゲット、あとは車屋が儲かり景気回復、ついでに建築屋も儲かりバンバン剤、めっちゃぶつけまくってますね。で、左折のみで、目的地へ車がトランスフォームしたということで、うん、ありがとうございます。
アンシェ
またよろしくお願いします。では続きまして、こちらですね、ラジオネームカーボンギアさんでございます。はい、いいですね。 RPG の勇者が絶対に言わないセリフとは、土日は休みたい。これ言わないですね。ないですから勇者に休みなんて。ただ週休2日制欲しいということで、土日は休みたい。うん、あ、これもいいですね。のぐそ最高ということで。しないですから勇者のぐそなんて。
怖いわ。
しかもしたとしても最高なんて言わないですからね。恥ずかしそうに しますから。
ちょっとすみません
と。そうそう、ちょっとすみませんと。ちょっとあの向こうに魔物がいたかもしれないと言って、森の中に行って用を足して、うんうん、あの魔物を切ってきたぞというのが勇者ですから。さあ、続きまして、雪のヒップホップ。はい。勇者は絶対いませんからね。
あれ勇者ですからね、言ってるのでも。
あれ勇者ですか。
はい、
続きまして、木娘をシャブ漬けにしてやるということで。吉野家の方が言ったやつ、勇者は絶対言いませんから。勇者は絶対言わないですからね。これいいですね。続きまして、仮想通貨大暴落ということで。やんないですかね。あ、仮想通貨とかには手出さないですか。勇者は
金集めないからな。
そうそう、あのそういう経験値と
金じゃねえからな。
そう、魔物を倒して集めるので、
勇者っていうのは、
そう、装備を買う。なんかそのお金をね、やらない、資産運用なんてしないですから。じゃあ、こちらでございますね。さあ、ありがとうございます。さあ、続きましてがですね、こちらですね、あ、こちらもう一つメールの方で ラジオネーム万代です、はい、さあ万代さんありがとうございます。 RPG の勇者が絶対に言わないセリフとは、タンスや引き出しを漁ったり樽や壺を壊すな、世界平和のためと思えば安いもんでしょうということで確かに勇者ねやりますからね、タンス漁ったり、
あそうなんですか、
壺から薬草取ったりしますから、
バリーンって言わせる小さいメダル取ります、
取りますから、うう人ん家に入っていやでも安いもんでしょと魔法のためなんだからつって続きまして、魔王を倒しに行くよ、はいチャーブルナイって来てますね、チャーブルナイというのは
チャーブルナイ、はい、CM でやってるね、
CM でやってるやつですね、うん、ありがとうございます。さあ続きまして、やつの背後に回ってとどめを刺すのが一番の楽しみなんだよということで、汚いやつ
後ろから
後ろから後ろからブスッといくのがね、だから多分縦役3人ぐらい用意して、うんうん、後ろに回ってブスッといくのが最高みたいな、うん、さあありがとうございます。さあ続きましてがですね、ツイキャスの方からいきたいと思います、はい、ツイキャスがですね、ゴールデンウィークの翼アンツバさんでございます、
は
い、
ゴー翼ね、
ゴー翼ですね、うん、RPG の勇者が絶対に言わないセリフとは、スライムは俺が倒すということで魔法じゃないんかいっていうスライムは俺が絶対倒すということで、これも言わないですね、スライムは何も言わずに倒してほしいですからさあいいですね。さあ続きまして、万代さんいきたいと思います、
はい、
RPG の勇者が絶対に言わないセリフとは、魔王を前にして先なりましょうねこれも言わないですね、この CM であったやつ、先なりましょうねは言わないですね、なんか沖縄の勇者が多いですねちょっとさあ続きまして、円楽さんいきたいと思います、
はい、一緒、
はい、RPG の勇者が絶対に言わないセリフとは、へいそこの踊り子 LINE 交換しようぜということで最近の勇者ですね、
ですね、
まあ、でも踊り子とは結構 LINE 交換してんじゃないのかな何かあった時のためにね、うん、さあ続きましてがですね、どれにしようかな、あんつばさんいきたいと思います、
はい、
RPG の勇者が絶対に言わないセリフとは、自分 Z 世代なんで勇者やめます3年もたなかったですじゃ魔王倒すとか聞いてなかったんで、
やりたいことじゃなかった
です、そうやりたいことじゃなかった規約とかに書いてなかったですよねって あいつとは思わなかったんですよみたいなやめちゃいましたね。さあ続きまして円楽さんいきたいと思います、これいいですね、はい、RPG の勇者が絶対に言わないセリフとは、おいレベル1の総量焼きそばパン買ってこいよということで
レベルで下に見てる
レベル1のしかも総量だから踊り子だったら顔せないですか、おいレベル1の総量焼きそばパン買ってこいよということで、これ嫌ですね。さあ続きましてですね、こちら、あ円楽さんの、
はい、
もう一個いいのありました、行きたいと思います、はい、RPG の勇者が絶対に言わないセリフとは、てんてんてんぼうぼうぼうてんてんSOS やないかこれいや勇者がモールス信号で SOS を、子供だったらわからないからね、何のセリフだろうこれってなるから絶対言わないですね、うん、さあでは続きましてですね、あいいですね、
はい、
ランリーネさんいきたいと思います、うん、RPG の勇者が絶対に言わないセリフとは、うん、薬草一袋5000ギルなということで、これ相当高めで売ってますね、多分5ギルぐらいのやつを5000ギルで売ってますんで、
売る方か
ぼったくりの方ですね、しかも多分人んちから取った薬草ですからねこれ嫌ですね。さあ続きましてがですね円楽さん、円楽さん今日絶好調でございますね、 RPG の勇者が絶対に言わないセリフとは、メールアドレスは orygin@fmnaha.jp ということで、絶対だからマングさん勇者ではないということ
です、勇者ですか、あれ言ってんの勇者なんですよ、あれ
勇者ではないということですね。じゃあ続きまして、大白熊さんいきたいと思います、
はい、
はい、RPG の勇者が絶対に言わないセリフとは、先にシャワーを浴びてもいいですかなんかやろうしてるなと思うんで先に浴びるにはみんなに浴びさせてからにしてよせめて。さあ続きましてがですね、どれにしようかな、うん、じゃああと2つぐらい、
はい、
いきたいと思います円楽さんは円楽さん今日調子いいな、うん、いきます、RPG の勇者が絶対に言わないセリフとは、どうも不滅の冒険者ライバー勇者ですキラッということで須田ローですね不滅の冒険者ライバー勇者ですということでキラまでついてますから、これ言わないでしょうね、
言わないな、
うん、さあじゃあラストいきたいと思います、どれにしようかな、これにしようかな、いいですね、
うん、
柴弘さんいきたいと思います、 RPG の勇者が絶対に言わないセリフとは、シャワー浴びたら帰れよでも意外自分が浴びて、まあ、何かあった後ですかね、もうすぐですからもう、うん、勇者はね、さあということでございます、
はい、
さあではナンバーワンをマングースさんお願いしてもよろしいでしょうか、いいですか、はい、
僕 僕はねあれでしたね、
結構面白いのありましたね、
カーボンギアさんの、
はいはいはい、
キムスキ、キ、キムスメをシャブ漬けにすることですね。
ありましたね、ということで、本日のナンバーワンはキムスメをシャブ漬けにしてやるこちらでございますね、はい、またあのね、ちゃんとこのなんていうんですか、この世の中を切り取ったいいタイミングだったんじゃないですか。めちゃくちゃ問題になってますからね、さあ勇者は絶対いませんから、
いませんから、
そうそう、ありがとうございます。さあそれではですね、来週のお題がですね、こんな釣りは嫌だ、どんなの、こちらでございます。フィッシングの方ですね、こんな釣りは嫌だ、どんなの、こちらの方を募集しております。以上、大喜利クエストデラックスのコーナーでした。さあでは、ラストでございます。リエさん、なんかお手元にありますけど、
先ほどですね、おりとまさんからですね、ギノザソンの琉球いちご園のいちごを
ありがとうございます。
パックごと、
パックごと、
はい、もうラジオ終わったらみんなで食べます。
いや、いいよいいよ、あのあれでね、ポケベルみたいにいちごじゃない、いちごをもらったみたいなね、
食べます。これビタミンたくさん、
真っ赤ないちごですね、
めちゃくちゃ美味しそう、大粒 な、
そうなんですよ。
これもうみんなで分けましょうね、ちゃんと、はい、ありがとうございます、おりとまさん、ありがとうございます。今日マングさんもいますのでね、
みんなというのは3
人、いや3人ですよ、僕も入ってますから、いちご大好きなんですから僕、わかります。さあということで、今週もありがとうございました、はい、来週もよろしくお願いいたします、はい、お送りしたのはリクエストチャメノスケと、
リクエストマングソウシロと、
劇団大津金城理恵でした、
はい、バイバーイ、
バイバーイ。